私はインラン魔女で露出狂の人妻です。そして夫は私より下の最底辺の土魔女だから、夫とは知り合った日から一度もセックスしていません。セックスどころかお口や手でしてあげることもないんです。夫の性欲は私を見ながらオナニーして自分で処理、ずっとこんな関係です。これはそんな私たち夫婦のある一日のお話です。おかえりなさい、あなた。今日も一日お仕事ご苦労様でした。そんなびっくりした顔してどうしたんですか？家に帰って玄関を開けたら、妻がいきなり水着姿だったから驚いてるんですよね。どうですか？私の体よりかなり小さいサイズのピッチピチの競泳水着。今日はこんな格好でお出迎えしてあげたんだから、そのまま玄関で私をじっくり見ながら私の話を聞いて、いつもとは違ったオナニーしてみませんか？嫌ならば家に上がってくつろいでもいいですけど、その場合は私着替えちゃいます。どうします？って聞くまでもないですよね。最近ね、あなたのお仕事中にフィットネスクラブに泳ぎに行ってるんです。最初は平日の昼間なんかお年寄りばかりだろうと思ってたんですけど、実際はそうでもなくて、エリートっぽい人やうさんくさい職業不詳の人とか若い男が結構いるんです。みんな股間のもっこりがはみ出しそうなくらい強調されたビキニパンツ履いてて、体も鍛えてあって、もう最高なの。あなたのそのオナニー専用の童貞をチンチンとは全然違うかな。私、あのたくましい男たちの性欲処理用肉便器になりたくて、肉便器希望の変態女だとわかるようにこの水着を買いました。この水着、裏地やクロッチがついてないから透けちゃうんですよ。これでフィットネスクラブのプールってギリギリですよね。え？アウトですか？アウトだったら、あなたの愛する妻が危険な目に遭っちゃうかもですね。そうなんです。今日はこの水着で泳ぎに行って、その日のうちに性欲処理用の肉便器にされてしまいました。あなたの言う通り、この水着は完全にアウトでした。あら？もうおちんちん大きくなってませんか？私がどんな女か、あなたはとっくに分かっているはずなのに、私の淫乱ぶりを聞かせてもらえると期待しただけで興奮しちゃうんですね。かわいいですよ、あなた。私が今日プールでどんな風に肉便器に落ちていったか聞きたいんですね。いいですよ、そのままおちんちん出してオナニーしながら聞いてください。でも、射精は私の許可が出るまでダメですよ。じゃ、聞かせてあげますね。この水着に着替えて更衣室で鏡を見たら、思っていた以上に小さく、かなり透けているのが恥ずかしくて、プールサイドで体を隠せるようにタオルを持っていこうか迷いました。でも、私は露出狂の魔女だから、タオルは更衣室に置いて、恥ずかしい姿をさらすべきですよね。 プールサイドに出ると、期待した通りにプールにいた男全員の視線が私に集中して、心臓が爆発しそうなほど恥ずかしかったです。その瞬間にあそこがどんどん濡れてきて、太ももがぬるぬるになってしまいます。早くプールに入って、恥ずかしさで興奮して濡れているのを隠さないといけないのに。そうしないと、インナー女だってバレちゃうから、早くプールに入らないといけないのに。自分からこんな格好して矛盾してるけど、こう思って自分を追い詰めると、もっと興奮しちゃうの。あなたも、早くプールに入るべきだって思います？だって、早くプールに入らないと、あなたの愛する妻がインラン女だって、その場の全員にバレちゃうんですよ。でも、一人でも多くの男の人に恥ずかしい姿を晒したいから、すぐには入りません。プールサイドでは、恥ずかしさを長引かせるように、時間をかけてストレッチ。水泳のストレッチって、肩甲骨と股関節を柔らかくするのが大事なんです。肩甲骨は、四つん這いになって背中と腰を上げたり下げたり。股関節は、足をガバッて開いて前かがみになって、お尻を上げたり下げたり。二サイズ小さいピチピチの競泳水着を着て、これをやってる私を想像してみてください。これって完全に周知プレイですよね。思い出しただけですごく興奮しちゃう。エッチなストレッチ、ここでやってみせてほしいですか？妻のエッチなストレッチを見ながらオナニーしたいの？それはダメです。誰の前でもやってあげるけど、あなただけはダメなの。あなたには決して見せることないエッチなストレッチを、プールにいる男全員に見せていると、最初はチラ見していた男たちが、だんだん遠慮なくガン見してくるようになり、いつの間にか、遠巻きに私を取り囲むように集まってきました。あなた、私は、露出や周知が大好きなインランマゾなんですよ。あなたの仕事中にこんなことしてるなんて、どう思いますか？ねえ、どう思いますか？あなたの妻は、露出狂のインラン窓なんですよ。わかってます？夫としてそれでいいんですか？私は、あなた以外の男の前で、自ら周知プレイをして肉便器になりたがっている。でもあなたはこんなインランマゾの妻とセックスできずに、こうやって話を聞きながらオナニーしている。最底辺のマゾ。あら、手の動きが速くなってますよ。興奮してるんですね。いいんですよ。もっともっと興奮して、自分の手でオナニー専用のおちんちんを慰めてください。でも射精はまだですよ。プールサイドの私は、たくさんの男に弛緩されながらの周知プレイストレッチにどんどん興奮してきて、お尻を突き出したり、胸を大きく反らして、 浮き出た乳首を目立たせたり、過激になっていきました。でも、これはほんの序の口。淫乱魔女の私は、もっと恥ずかしいことをするためにプールに入りました。プールの中でもっと恥ずかしいこと。はっきり言うと、オナニーしようと思ったんです。あなたの妻はどうしようもない露出狂で、あなたの仕事中に男たちに見られながら公開オナニーしたんですよ。もっと恥ずかしい、もっと激しい快感が欲しくて欲しくてたまらない私は、プールに入ってオナニーして、性欲処理用肉便器にふさわしい浴場した顔を仕上げます。おまんこは水面より下なので、水着に指を入れて、こうやって直接触っちゃう。ほら、私、あそこの毛を全部剃ってツルツルにしてるんですよ。おっぱいは水面より上で、いじったら目立っちゃいそうなのに、構わず水着の上から乳首をコリコリって。この水着はパッドが外してあるから、パッと見でわかるほど乳首が浮き出ちゃうし、生地のザラザラで乳首が直接刺激されて、すごく気持ちいいんですよ。ね？乳首が浮き出てるのわかるでしょ？ここを、こうやってつまんで、オナニーってほんと気持ちいいですね。私たちは夫婦そろってオナニー大好き。でも違う点は、あなたはオナニーだけなのに、私は他の男を興奮させて肉便器にしていただくための準備としてのオナニー。私はド淫乱なのにあなたとはセックスしないから、その分他の男たちの性欲処理に使ってもらわないと性欲が満たされないの。全部あなたが悪いんですよ。あなたが淫乱魔女の私よりも下の最低の魔女だから。行く寸前までオナニーしたら、軽く泳いでリセットして、またオナニー。オナニーと泳ぎのせいで呼吸が荒くなってあえいでいると、男たちは休憩のふりして近くでオナニー鑑賞。私が泳ぐと後をついてきて、後ろから股間を弛緩する。泳ぐときは後ろから股間が見やすいように平泳ぎでサービスです。水着に指を入れてのオナニーではもどかしくて、途中から水着をずらしてオナニーして、生地を戻さずに平泳ぎだから、おまんこの中まで見えちゃってたと思います。あなたは見たことがない愛する妻のおまんこの中を、平泳ぎでガバッと開いてみんなに見られちゃいました。オナニーと泳ぎをしばらく繰り返したら、プールから上がって一度トイレに行きます。トイレでは、男たちに、この女、本物のド変態だ、と思っていただくため、持ってきたペンで体に落書きしちゃいます。太ももに、肉便器。もう片方の太ももには露出狂魔女と書きます。あなた、私は自分から肉便器アピールしてるんですよ。 太ももだけじゃ足りないので、胸にはパイ釣り無料って書きました。この水着の透け具合ならば、パイ釣り無料は水着の上からうっすら読めることもわかってました。水着からパイ釣り無料という文字が透けて見えるのって、とってもエロいと思いませんか？でも、あなた以外なら誰にでもパイ釣りしちゃう私にはこれでいいんです。そんな感じで落書きしているうちに止まらなくなって、さらに落書きをしちゃう。ほら見てください。帰ってきた時から気づいてたと思うけど、落書きが消えずにまだ残ってますね。自分でこんな恥ずかしい落書きを見てるだけでまた興奮してきちゃう。あなたはオナニーしながら私の体の落書きを声を出して読んで私に聞かせてください。パイ釣り無料、恥ずかしい。露出狂、マーゾ、肉便器、そんな、私の体、すごく恥ずかしいですね。興奮しちゃう。でも、こんなに落書きしたら、さすがにこのままプールには戻れないですよね。体を隠せそうなタオルは置いてきちゃったし、これじゃ変態丸出しです。あなたの愛する妻が体中にエッチな落書きしてプールサイドに戻ったりしたら、どうしようもない淫乱メス豚だってみんなにバレちゃうよ。スタッフに見つかったら出禁になっちゃうよ。でも、自分で書いた落書きだから、体の前にしかないので、なんとかスタッフに前を見せないように通り過ぎれば大丈夫なはず。だから、スタッフが誰かと話している隙を見計らって、早足でスタッフの前を通り過ぎます。この落書きはさすがに恥ずかしいから早くプールの中に入りたいのに、落書きに気づいた一人の男が、プールサイドの寝椅子に寝そべってじっくり見せろ。と目配せしてきました。ああ、私この時を待っていました。あなたには私が何を待っていたのかわかりますか？それは見知らぬ男に恥ずかしい命令をされることです。今までのストレッチやオナニーは自分の意思でやっていたのに、ここで初めて男の人に命令されたんです。しかも、体に自分で書いた変態丸出しの落書きを、じっくり見せろというとても恥ずかしい命令を。私だけ恥ずかしい命令されて不公平なので、あなたにも恥ずかしい命令してあげますね。そのまま外に出て、ドアストッパーでドアを少しだけ開けて、そこから中を覗いてオナニー続けてください。ご近所さんに見つかっても、おちんちんさえ見られなければ、ドアの調子が悪くて様子でも見てるんだろうと思うだけですよ。おちんちんはスーツのチャックから出しているだけだし、きっと大丈夫。それに、最大限に勃起していても、あなたのおちんちんはとても小さいから、見つかりっこないですよ。 このぐらい開いてれば、私の姿も見えるし、声も聞こえますよね。では、自分の家の玄関の外から妻の姿を覗き見してオナニーしながら、続きを聞いてください。続きがまだあるので、許可するまで射精しないように、オナニーのペースに気をつけてくださいね。興奮で操り人形のようになっていた私は、命令してきた男にこっくりとうなずくと、近くの寝椅子に寝そべります。他の男たちもすぐに気づいて集まってきました。私の恥ずかしい落書きを見ると、全員おちんちんがみるみる勃起して、あなたのものとは比べ物にならない大きなおちんちん。というか、デカマラという感じです。みんな申し合わせたように小さいビキニパンツを履いているから、水着からはみ出しそう。あなただったら、あの小さなビキニパンツを履いて最大限勃起しても、おちんちんがはみ出すことはなさそうですけど。あなたのとは全然違うデカマラは、そうはいかないんですね。落書きを読んだ男たちは、こいつ肉便器希望か？すげえ露出狂だな。ただだったらパイ釣り頼むわ。などと口々に言い、私の羞恥心を煽ります。恥ずかしいの感じちゃう。もっと恥ずかしい思いをさせてください。男の一人が俺たちがスタッフの視線を遮るように立ってやるから、さっきのオナニーの続きやれよ、みんなで見てやるよ、と言いました。恥ずかしさで興奮が増していた私がオナニーを始めようとすると、待て、始める前に私のオナニー見てください、だろ？しつけのなってない窓だな、と言い、他の男たちもバカにしたように軽く笑いました。私が、ごめんなさい。このインランド室教のオナニー、皆さんで見てください。と言うと、その男は満足げに、よし、見てやるけど、絶対に行くなよ。後で俺たち全員で行かせてやるから、と言います。あなた、私、後で俺たち全員で行かせてやるって言われたんですよ。あなたの愛する妻が、この後たくましい男たち全員に次々と侵されて、中出しされたり、体中座面まみれにされるんですよ。それなのにあなたは、話を聞くだけで興奮して、玄関の外で必死にオナニー。許可が出たのでオナニーしようとすると、男の一人が落書きに使ったペンを見つけて、お、ちょうどいいものがあるじゃない。このペンじゃ肉便器のマンコには物足りないかもしれないけど、それ使ってオナニーショーやれ、と言いました。私がペンを持つと、その男はそれだけじゃスリルが足りないだろう。お前がスタッフから見えないような位置に立ってたけど、スタッフから見えるように移動してやるよ。お前はスタッフに見つからないように気をつけてオナニーしろ。お前みたいな露出狂は、その方が興奮するだろう。皆さんどうです？その方が面白いですよね。と、予想外の提案をします。他の男たちも笑いながらうなずいて、間隔を空けた位置に移動します。ビキニパンツからデカマラがはみ出すほど勃起させた何人もの男に至近距離で取り囲まれてオナニーして、何度も何度も行きたかったのに、興奮した男たちが私の体を触ってきたり、興奮しすぎて私の体にザーメンかけたりしてくれると思ったのに、どうして私をじらすんですか？もっと好きにしていいのに、遠巻きに見るだけなんですか？ 私の思う通りにはしてくれない意地悪な男たちに遠巻きで見られながら、ペンを使ってオナニーショー。あなたと同じで私も、意地悪されると余計興奮しちゃう。快感で手の動きが激しくなってくると、ほら、スタッフがこっち見てるぞ、とか言ってきて、なかなか集中させてもらえません。生殺し状態が続いて完全におかしくなってきた私は、周りを気にせず、こんな風に激しいオナニーを続けるようになりました。男の一人が、この変態壊れかけてるな。さすがにこれ以上ここにいたらまずいかも。皆さんこの辺でジャグジーに移動しません？あそこだったら泡で体が見えないから、後でやりたい放題いたぶってやりましょうよ。と提案し、俺たちはジャグジーで軽く休憩してるから、お前はあと10分くらい一人でおなって体を仕上げろ。その後マンコにペン突っ込んだままジャグジーまで来い。オナニーに夢中になって遅れるなよ。あと、わかってると思うけど絶対に行くなよ。と言い残して、全員ジャグジーに行ってしまいました。さっきまでの遠巻きに見られながらのオナニーショーよりもさらに惨めな、一人でするオナニーショー。その惨めさが、私のマゾな心を煽ります。ああ、置いていかないでください。もっと近くで私のオナニーショーを見てください。あなたはいつもこんな気持ちでオナニーしてるんですね。惨めなオナニーってすごく気持ちいいんですね。だから、あなたはこれからも一生惨めなオナニーで気持ちよくなってくださいね。この状態で行くのを我慢しながら、時間を気にしての一人オナニーショー。遅れると皆さんにいたぶってもらえないかもしれない。せっかくここまで来たのに、肉便器にしてもらえないかもしれない。でも、この惨めなオナニーたまらない。惨めなオナニーに興奮しすぎて、気がついたら約束の時間をオーバーしていました。急いでジャグジーに行かないと、と焦った私は、命令通りペンはおまんこに突っ込んだままで、股間の生地をちゃんと戻すことを忘れて歩き出しました。急がないと肉便器にしてもらえないという気持ちで小走りにジャグジーまで向かうと、ぬるぬるになっていたおまんこからペンが抜け落ちてしまいます。コーンという音がプールサイドに響き、男たちはこっちを見て笑います。恥ずかしくて、そのままジャグジーに向かいたかったのですが、おまんこにペンを入れたまま来いという命令は破れないので、ペンを拾います。ペンを拾った後、私どうしたかわかります？命令通り、その場でおまんこにペンを突っ込みました。そして、もっと恥ずかしいことがしたくなって、スタッフに見つからないようにその場でペンを何度か出し入れして、軽く立ちオナニーしちゃいました。あなたの妻は、プールサイドでペンを使って立ちオナニーしたんですよ。股間の生地を戻せばペンは落ちなくなるのに、私が変態魔女だということをもっと男たちに知っていただきたくて、あえてそのままジャグジーに向かいます。途中で何度もペンを落として、 その場で挿入してこんな風に立ちオナニやっとジャグジーに着いたら遅えよ。ただでさえ時間に遅れてるのに途中で何度もオナニーとか何考えてんの？と叱られます。私がごめんなさい、恥ずかしいオナニーを我慢できない、変態でごめんなさいと何度も謝ると、なんかマンコ緩そうだけど今から試すので足を開いてそこに立てと命令されます。私がジャグジーの真ん中に立つと、ここでペンを落とすようなゆるゆるマンコだったらぶち込んでも気持ちよくなさそうなので、終わりにして帰るから、俺たちは女に不自由してないしと言われ、必死でおマンコを締めて頑張りました。もしペンが落ちたら、せっかく皆さんに肉便器として使っていただけそうだったのに逃げられちゃう。あなたはどうなってほしいですか？ペンが落ちれば男たちに逃げられて、私はこれ以上何もされない。ペンが落ちなければ、私の望み通り肉便器として何人もの男たちの性欲処理に使われる。これ以上私が他の男たちのおもちゃにされるのをつらい？じゃあペンが落ちた方がいいんですね。でもペンが落ちるということは、あなたとは一度もセックスしたことがない私のおまんこが他の男に散々使われて緩くなっているかもしれないということですよ。でもあなたとはこれから先もずっとセックスなんかしないから、私のおまんこの締まりなんか関係ないですね。ジャグジーでは洪水のように濡れていた私のおまんこからペンが徐々に落ちてきちゃう。必死で力を入れても、あなたのお望み通り、結局ペンはぬるりと抜け落ちてしまいました。あら、あなたちょっと残念そうですね。わかってますよ。あなたが本心で望んでいるのは、私が他の男たちの肉便器になった話を聞かされることですよね。やっぱり私たち夫婦の望みは同じですね。ペンが落ちるのを見た男たちは、ニヤニヤ笑いながら、ああ落ちたか、じゃあお疲れさんと言って帰るそぶりを見せました。私は、ごめんなさい、ペンが落ちたのは私のおまんこが緩いからじゃないんです、恥ずかしくて興奮してすごく濡れてるからです、お願いです、ここで試してみてください、頑張って皆さんのおちんぽを満足させますから、このぬるぬるの肉便器、試してみてくださいとお願いしちゃいました。あなたの望み通りペンは落ちたのに、どうしても我慢できなくて自分から、ここで試してみてくださいとお願いしちゃいました。あなたには絶対試させないのに、私はこんな淫乱女なんです。必死でお願いする私に、男の一人が、そこまで言うなら試すぐらいはやってもいいけど、俺たちはこのままここに座って座位で突っ込んでやるから、お前が自分で動け、ただド淫乱なお前は行くときに大声であえいでスタッフに見つかりそうだから絶対に行くな、行きそうになったら行きそうですと言って自分からチンポを抜け、そして隣の男の前に移動してチンポを自分で入れる、大声であえぐなよ、できるかと命令しました。あなたと違ってこの男たちはいつでもセックスできるから、私とのセックスに執着がないんです。この男たちの肉便器になるために頑張ったのに、私は行かせてもらえないことがここで決まりました。でも私は淫乱魔女だから、その惨めな状況に余計興奮して、はい、行かないように我慢しますので、その大きなおちんぽください とお願いし、最初の男の前に移動すると、頑張りますので、肉便器楽しんでください。と言いながら、男のビキニパンツをずらして、その前に座って、こんな感じで自分から腰を動かします。行きそうです。男たちが女に不自由していないと言ったのは本当みたいで、私がいくら動いても射精してくれそうにありません。周りの男たちは面白がって、必死で行かないように我慢している私の乳首を刺激したり、さっきのペンで体に落書きしてきます。もっと乳首いじってください。あまた行きそう、また行きそうです。恥ずかしい落書きどんどんしてください。行かせてもらえないもどかしさに窓の喜びを感じながらも、行くのを必死にこらえていると、男の一人が見透かしたように、行きたいかと聞いてくるので、我慢しても行ってしまいそうです。行かせていただいてよろしいですか。と返事をします。今度はザーメン欲しいかと聞かれて、はい、ザーメン欲しいです、ザーメン欲しいです、ザーメンください、たくさんください、ザーメンたくさん欲しいです。と必死でおねだりしてしまいました。すると男は、俺たち全員お前のことをもっとめちゃめちゃにしないと興奮が足りなくてザーメンは出ないけど、ここじゃこれ以上はできないな、どこかいい場所があれば考えてやるけど、とニヤニヤしながら言います。あなた、私なんて答えたと思います？皆様のザーメンたくさんいただけるならば、どこにでも行きます、何でもします。もしよろしければ、これから皆さんでうちに来て、この肉便器にたくさんザーメンください。とお願いしちゃいました。実は今日あなたを玄関までしか入れなかったのは、まだ皆さんが奥にいらっしゃるからなんです。この家、皆さんのやり部屋になっちゃいました。さっきあなたが帰る前にメッセージくれたのを見た皆さんが、待っててやるから旦那に全部話して追い出せって。あなた、そんなに激しく手を動かして、 今の状況にそんなに興奮しているんですね。でも、そこで射精しないでくださいね。槍部屋の玄関の前で射精したら、皆さんがお帰りになるとき、靴の底があなたのザーメンで汚れてしまうじゃないですか。射精したいならば、裏の公園ででもしてください。あと、皆さん明日はお仕事があるので、10時頃には帰るそうなので、それまで戻ってこないでくださいね。今まで射精を我慢してお話を聞いてくれたご褒美に、皆さんが私の背中側に書いた落書きを見せてあげます。自分では読めないので、なんて書いてあるか、声を出して読んで教えてもらえますか？ザーメンぶっかけて！はい、ザーメンもっと欲しいです。アナルもオッケー。お尻ももっと開発してください。中出し無料。はい、いつでもどこでも誰でも無料で中出しオッケーです。ああ、そんな恥ずかしいことを書かれちゃったんですね。もしこれが一生消えなかったらどうしよう。想像しただけで興奮しちゃいます。じゃあ、私は皆さんの肉便器としてもっともっとご奉仕させていただくので、玄関閉めて奥に戻りますね。あなたは公園で私が肉便器になっている姿を想像しオナニーして気持ちよく射精してください。見つかって通報されないように気をつけてくださいね。お待たせしました。はい、全部話して追い出しました。今頃近所の公園でオナニーしてると思います。そんなことよりさっきの続きをお願いします。もっとこの肉便器を好き放題を犯してめちゃくちゃにしてください。
なあ、あは、うん、あは、あ、あ、うん、うん、あ、すごい、チンポ大きいです。ごめんなさい。お口が遊んでてごめんなさい。
お尻はまだそんなに慣れてないんです。そんな、皆さんで同時に、ダメです。壊れちゃう。もっと壊してください。